続いて聖書を朗読いたします。今朝はルカの福音書6章46節から49節となります。お手元の聖書では新約聖書の箇所で第2版では111ページ、第3版では121ページとなります。ルカの福音書6章46節から49節をお読みいたします。なぜ私を主よ主よと呼びながら私の言うことを行わないのですか。私のもとに来て私の言葉を聞き、それを行う人たちがどんな人に似ているかあなた方に示しましょう。その人は地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を据えて、それから家を建てた人に似ています。洪水になり川の水がその家に押し寄せた時もしっかり建てられていたからびくともしませんでした。聞いても実行しない人は土台なしで地面に家を建てた人に似ています。川の水が押し寄せると家はいっぺんに倒れてしまい、その壊れ方はひどいものとなりました。今朝はこの箇所より土台を据えると題して、御言葉を取り継がさせていただきます。今朝イエス様はここで家という例えを使って、神様の真理を説明してくださっております。で、私たちが普段家を見るときに大抵は土台から上の建物の方を見ます。家の形とか壁の色とか窓の形大きさ、そして、庭にはどんな花が植えられ、そしてそこにはどんな塀が巡らされているか、そういうものを見まして、お宅の家は素晴らしいですね、立派ですね、そんなふうにして私たちは、その家のことを褒めます。けれどもお宅の家の土台は素晴らしいですねという方はまずいません。私たちが見るのは土台ではなくて土台の上に立っている建物の方を見がちであります。しかし普段はそれで問題はないのですが、大きな災害が襲ってきますと、その時初めてその家が丈夫な家であったか、それともそうでなかったのかが明らかになります。たとえ目で見て外見は立派であったとしても、土台が弱かったならあっという間に流され倒され跡形もなくなります。しかし一方、外目では外見ではパッとしない、目立つわけではないと、そんなふうにこう顧みられることもなかったような家がきちんと土台を据えておりますと、たとえ災害が襲ってきたとしてもしっかりと立ち続けていく、そのような大きな違いがやがてその試練の時に表されてきますよとイエス様は言います。で、私たちは今年に入って特に3月のその震災津波の時から、家が海の水あるいは川の氾濫によって流されていく、あるいは倒されていく そしてこの夏は大雨が降り続いたということで、その川によって流され、あるいは土砂崩れで倒されていくという、そういう光景を何度も見てまいりました。ですからここでイエス様が土台のことを取り上げて説明してくださることは、本当に身に染みて実感できると思います。その通りだなと思います。イエス様はこの家というものを支える土台のことを、そういう例えを使いまして、私たちも生きていく上では土台を据えなければ大変なことになると教えてくださいます。まあ、それはわかります。私たちも生きていく上では何かの土台が必要だとはぼんやりとはわかりますが、では土台を据えるということはそもそも何、どういうことなのか。そして土台を据えるには一体私たちは具体的にどのようにしたらいいのか。この二つのことを今日は考えてまいります。まず最初に考えることは、土台を据えるとは一体どんなことなのか。まあ、そこから出発いたします。で、イエス様は、そのことを、まあ、簡単に言ってるんでしょうか、簡潔に、もう説明してくださっております。47、48節でありますが、もう一度お読みいたします。私のもとに来て、私の言葉を聞き、それを行う人たちがどんな人に似ているかあなた方に示しましょう。その人は地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を据えて、それから家を建てた人に似ています。洪水になり、川の水がその家に押し寄せた時も、しっかり建てられていたから、びくともしませんでした。イエス様のもとに行き、イエス様の言葉を聞き、そしてその聞いた通りに行う人たち、そのような人たちこそ土台をきちんと据えて歩んでいる人たちですよと教えます。そしてこの土台の据え方ですけれども、よく見ますとかなり丁寧なというか念入りな土台の据え方であります。地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を据えると書いてあります。皆さんも家を建てた経験を持っておられる方がいると思いますが、普通家を建てるとき、どういう土台を作ったか。まあ、その土地がよっぽどこう弱い、こう柔らかいっていうんでしょうか、そういう地盤、土地でない限り、こんなことまではしないんですね。地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を据える。まあ、硬い岩の上に建てるということはそうなんですけれども、普通はここまではしない。もしするとするならば、大きなビルとか、その建物を建てるときにはこういうふうにするんです。皆さんも工事、大きなビルを建てるときの工事現場を見たことがあるかと思うんですけれども、大きなコンクリートの柱を打ち込んでいくんですね。何本も何本も打ち込んでいきます。で、それはなぜそうするかというと、地面の土の下にある岩盤、岩のところまでに達するようなそのコンクリートの柱を打って、それを土台にして、その上に大きなビルを建てていくわけですね。イエス様が説明していらっしゃるのはそういう方法なんです。ちっぽけな土台、まあコンクリートで、普通今コンクリートで土台を据えますけれども、ちょこちょこっとこうやればそれで十分ですが、しかしイエス様が示しているその土台はそんなものではない。大きな高いビルを建てる時の土台と同じ土台のことを言っております。かなりしっかりした大掛かりな土台であります。イエス様の言葉を聞き、そしてその聞いた通りに行うということが、このようなしっかりとした土台を据えることになると言われます。さて皆さんはこれを聞いてどう思われるでしょうか。 まあ、イエス様は、46節で、なぜ私を主よ主よと呼びながら私の言うことを行わないのですかと最初に語っておられます。行わないのですか、なぜやんないんだという問いかけです。つまり行いなさいということですね。これは行わないとダメです、やらないとダメです。しかしこう言われますと私は疑問に思ってしまうわけですね。というのは私たちはこのキリスト教に初めて触れたときに言われたんです。あなたは信じるだけでいいんですよ、信じるだけで救われるんですよ、行いとか何か他の宗教のように何かを何千回やんなきゃいけない、何かをいっぱい捧げないと救われないとかそういうことではない。ただ心に信じて口で告白するだけであなたは救いをいただけるのですよと言われたんです。それなのにここでは行いなさい、行わないとダメですよと言うんです。何か私たちが聞いてきたこととこう矛盾しているようで、そして私はそういうふうに何かを行いなさいと命令されるとすぐに反発してしまうタイプですので嫌だなと思っちゃうんですね。まあ、結論から申し上げますと安心していいわけですね。まあ、特に何かを行えと言っている、その行動しないとダメですという意味ではないということが後でわかります。行いによる信仰ということを求めているのでは決してありません。一体じゃあこれはどういうことなのか、まあ、そのことを次に考えてまいります。つまり何をすることなのかということであります。でイエス様はこうしなさいという前にですね、こうしちゃいけないよという失敗例というんでしょうか、そっちの方から語ってくださっております。まあ、47節にこうありますね、46節ですね。なぜ私を主よ主よと呼びながらとこうしないのですかとこうあります。つまりこれは失敗例ということで挙げているわけですけども、で私たちはそばに、私たちそばにですね、自分のそばに主よ主よと呼ぶ、そういうふうにこう呼ぶ人が来たとしたらどうでしょうか、どう思いますか。何にも知らなかったらですね、で私もかつてそう思ってたんですけども、しようしようという方が時々いらっしゃるんですね。で、まあ、そういう方が不信仰だとかそういうことではないんですけれども、ああこの人は本当に信仰深いんだろうな、そして私も実はこうしないとダメなのかなと思ったことがあるんですね。しかしイエス様は言われる、主よ主よと言葉で言っただけ、でもイエス様の言葉を聞いても行わなかったのならば何の意味もない。ですから主よ主よということが間違っているわけじゃないですね、そう言っちゃいけないって言ってるわけではなくて別にいいんですけれども、聞いて行わなかったならばたとえ表面的にしようとこう信仰深くこう振る舞っていても演技していたとしても何の意味もない。私たちは信仰深いようにこう振る舞うことはできるんですね。不思議なことですけれども、家では何にも神様のこと考えないのに教会に来ると突然神様のことを中心になって信仰深く振る舞うことができるんです。そして口でしようしようということさえしてしまう。でもそれは的外れですよ。そんなことをしても意味がありませんよと言われます。じゃあどうすればいいんですか？まあそれが次のこととして考えることになります。考えるヒントをイエス様はすでに述べてくださっております。まあ、例えば、少し戻って27節でありますけれども、 イエス様はこう語っておられました。しかし今聞いているあなた方に私はこう言います。あなたの敵を愛しなさい。あなたを憎む者に善を行いなさい。続けますけれども、28、あなたを呪う者を祝福しなさい。あなたを侮辱する者のために祈りなさい。あるいは37節、裁いてはいけません。そうすれば自分も裁かれません。人に人を罪に定めてはいけません。そうすれば自分も罪に定められません。許しなさい。そうすれば自分も許されます。38節、与えなさい。そうすれば自分も与えられます。いろいろと次々とまだまだたくさんありますけれども、とにかくイエス様は何を行えと私たちに呼びかけておりますかと言いますと、これらのことを行いなさいということですね。あなた方はこれを聞いてるんだから、これを行わなければいけませんと命令しております。しかしどうでしょうか。先週も考えたことでありましたけれども、皆さんは自分の敵を愛せるでしょうか。少しは愛しているつもりかもしれません。あるいは以前の自分に比べたならば、今はもっと愛せるようになった。いや、少しは愛せるようになった。私は以前は冷たい人間で誰をも愛せない、そしていつも誰かを憎んでいるようなそんな人間だったけれども、今は少しは他の人を愛せるようになったかもしれないというかもしれない。でもイエス様の命令はそんな中途半端な命令ではない。こういうんですね。彼らに良くしてやり、返してもらうことを考えずに貸しなさい。彼らに良くしてやり、返してもらうことを考えずに貸しなさい。それが敵を愛することですよって言われる。見返りを求めないで完全に与え尽くしなさい。貸しなさいって言ってますけど、これ貸すんじゃなくて差し上げることですね。全部差し上げちゃう。もう、返さなくていいですから、戻さなくていいですから、もうこれ全部私のもの差し上げますからという、そういう方法で愛しなさい。親しい人を愛するんではないです。愛しやすい人を愛するのではなくて、あなたの敵に対してこうしなさいと言うんです。正直な方は、このイエス様の命令を聞きまして、そうだ、自分の敵を愛さなければならないと考え、努力いたします。そしてその方は、やがてこういうふうになります。私はこれだけのことをして敵を愛しています。私はこれだけその人のことを我慢し愛を表してきました。非常に自分は努力して立派なことをしていると自分では思っているんです。その人は自分なりに愛を表しているつもりであります。でもある時相手から理不尽なことを言われたり、冷たい仕打ちを受けた時どうなるか。こちらは一生懸命愛を表したつもりでありますけれども、相手は全然なんかそのことを感じていない、なんかピンときていない。こちらがどれほど愛を注いで、あなたに愛を注いで犠牲を払っているのか、もっと感謝してほしいと思っているのに何の感謝もない。いや、それよりひどい言葉で自分に返してくる。ムカッときます。一言言いたくなります。そして実際にもう怒りが爆発して相手にぶつけてやる。私はあなたにこれだけのことをしたんですよ、何ですかそれは、とこう言いたくなったり実際に言ったりします。しかしイエス様は語っていらっしゃいます。彼らによくしてやりなさい。返してもらうことを考えず貸しなさい。つまり、どんなにあなたが相手からひどい仕打ちを受けても、ムカッと腹を立ててはならない と言ってるんです。腹を立てるなんていうのはそれは愛するということから全く反することです。そういう命令です。皆さんできますか？少なくとも私にはできません。とてもこのイエス様が求めているような完全な愛で敵を愛することはできません。でイエス様はそれだけではない、とどめを刺すかのように45節でこう言われました。良い人はその心の良い蔵から良いものを出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを出します。なぜなら人の口は心に満ちているものを話すからです。私たちは自分のことを最初から自分は悪い人間だと思う人はまずいません。私はそんなに良い素晴らしい人間ではないかもしれないけれども、でもそんなに悪い人間じゃない、まあ、1割ぐらい悪いところはあるかもしれないけれども、他の9割は大体他の人と同じぐらい、それはまあ良いとは言えないかもしれないけれども悪くはないと言いたいんですね、心の中で。私はかつてそう思っていました。自分はそんなに悪い人間じゃない。しかしあなたが良い人間か悪い人間か、それはすぐに見分けがつきますよとイエス様は教えます。あなたの口から出るものを見ればすぐに分かります。あなたは何を語っているのですか？あなたが語っているのはあなたの心の中にあることですよ。あなたは自分は良い言葉を語っていると思っていたかもしれません。いや、思い込もうと思って、あなたはそうしようと思ってたかもしれませんが、でも、あなたが語った言葉をよく見てみなさい。全部良い言葉でしたか？自信を持って私はいつも良い言葉を語ってきたと言えますか？そうじゃないでしょう。あなたはある時、あなたが語った言葉で人をつまずかせたことはあったはずです。あなたが語った言葉で人を傷つけたことはあったでしょう。あなたが語った言葉で人を悲しませること何度ありましたか？もしそういうことがあったとするならば、あなたの心の中にあるものは悪いものであった。あなたはそれを語ったのです。ここまで言われたなら、私は悪い人間じゃないと言い張る。その言葉には、なんか自信がなくなった。おそらく私は傷つけたことがないという人はいないはずです。いや、もしそういうふうに思っているなら、それはよっぽど鈍感な人で、おめでたい人であるかもしれません。私たちは生きている間に何度も自分の言葉で人を傷つけ、悲しませてまいりました。しかし、ここまで言っても、なお、こういう人がいます。私は精一杯自分の敵を愛しているんです。イエス様の御言葉に従おうと私は努力してきているんです。という方がいます。そしてそれは本当に本人はそう思っていらっしゃるんです。で、一見素晴らしい信仰に見えるんですね。その方は一生懸命頑張っている。確かに自分でも 100% まだそれができているとは言いません。でもそれに向かって努力していますとその人は言います。私は精一杯自分の敵を愛しています。私は精一杯やってきました。一生懸命やってきました。でもその人が、その自分がやってきたこと、やっていることを強調すればするほど、聞いている方は何か無理しているように感じます。そして、 なんだかこの人大変だなと心配になります。なぜこんなに無理している、なぜその方は自分は頑張ってますやってますとこう強調しようとするんでしょうか。もしかすると心の中にこのように一生懸命やらなければ私は神様に嫌われてしまうと思っているのではないか、このことを一生懸命守らなければ自分はクリスチャンとして失格者になってしまうのではないか、そんな恐れがどこかにあって、だからとにかく頑張ってやんなくちゃ、神様に嫌われる、もうこのままでは神様の愛から見捨てられてしまうというふうに何か切羽詰まった思いがあるのではないか。イエス様は私たち頑張って無理をしてでも信仰深くありなさいと言われたのでしょうか。努力しなさい、行いによってしっかりした信仰者になりなさいと命じられたのでしょうか。確かに一見そのように聞こえるんですね。そうしなければならないんだというふうに思えるような言い方をイエス様はなぜかするんだ。しかしよく見てみますと、そういうのは誤解であったんです。実はそうじゃなかったということがこの後分かっています。意外に思われるかもしれませんが、こう言いますと、イエス様は私たちにできそうもないことをこれでもかこれでもかと何度も命じていたんです。私今こう言いましたが、皆さんこのあなたの自分の敵を愛しなさいとこの言葉だけ取ってですね、皆さんできますか、できるという方がいたら私は本当にその方の話を聞きたいんですけども、イエス様が求めておられるこの愛に思って敵を愛するということが私たちにはできない。その一つだけ取ったとしても私たちは絶対にそれはできないということが分かります。そういうことをイエス様に私たちに命じてやりなさいと言うんです。なぜそんな言い方をするのかと思います。これを分かりやすく例えますと、これ山に例えれば分かりやすいかもしれません。ちょっと元気のある方ならば、藻岩山とか、手稲山とか札幌近郊にいろんな山がありますけれども、天気が良ければ行って登りたいと思うでしょう。あのぐらいの山ならば自分でも登れるというふうにして、準備して行くでしょう。しかしイエス様が私たちに示しておられるこの山というのはそんな山ではない。世界には非常に高い難度の高いというか難しい山がたくさんありますけれども、そんな程度の山じゃない。それどんなに素晴らしい体力とテクニックと経験と判断力と思った、本当に世界のトップなんとかっていうクライマーという人たちがいますけれども、そういう人たちでさえ絶対に登ることのできない山をあなた方は登りなさいと言っています。登れない山を示してですね、この山は登れると言うんです。なぜそんなことをするんでしょうか。これは理由があります。気がついてもらいたいということです。でこれももう一つの例えで言うと分かりやすいかもしれません。私たちは皆さんが今朝朝起きて顔を洗うときに鏡を見たと思います。普通私たちは毎日一回は鏡を見て自分の姿を確認いたします。で、 そこに映っているのは自分の姿だと思っているんですね。まあ、もちろん、それは私、自分の姿を、まあ、左右は逆でありますけど、自分の姿が映っております。しかし、私たちの目はですね、不思議なことに、見ているんですけれども、見るところと見ないところがあるんですね。よく時々テレビで、人間の目というのは実は、こう錯覚とかですね、こういろんなことで惑わされるようなものがあるということを言われますけれども、私たちはこの目は私はもう、視力 1.5 ではっきりともう全部見えてますとこう言ってるんですけれども、実は見てないんですね。もちろん見えてはいるんですけれども、見ているのは都合の良いところを見ているんです、自分で。都合が悪いところとか嫌なところは無意識で排除するんですね。そういう見方をしております。ですから私たちが使っている鏡、あるいは私たちが見ている自分の姿というのは、都合の良い姿しか映さない鏡なんです。あるいはそういう目しか私たちは持っていない。女性であれば、ああ、なんか今日顔がなんかこう腫れぼったいなとかですね、あ、シミが出てきたとか、シワがとか、なんかそういうことをこう見たくないわけですから、そういうのはなるべく見たくない。できるならば、美しい姿を映す鏡があれば、多分心の中で思っているんじゃないかと思うんですね。しかし、イエス様が差し出す鏡はどういう鏡でしょうか。私たちの本当の姿を映し出す鏡です。で、私たちはそういう鏡を見ますとですね、もう見たくないわけですから、都合の良いとこしか見ようとしませんけれども、しかしイエス様が差し出す鏡は都合の悪いところばっかりがはっきり見える鏡なんですね。目をそらしたくなるような鏡です。このイエス様が語る御言葉を聞いたとき、私たちはどう思いますか。できないという自分が映し出されていくんです。自分はこの言葉を、イエス様の言葉を聞くまで他の人を少しは愛せる自分じゃないかと思い込んでいたんです。だってそう考えた方が楽ですよね。自分は人を愛せない、自分はいつも人を憎んでいると思うと自分が悲しいから、普段は自分は少しは親切、少しは人を愛せる人間かもしれないと思いたかったんです。それが自分の本当の姿だと思い込もうとしていたんです。しかしイエス様はそんなごまかしは許さない。あなたはどんな人間ですか。私が差し出す鏡でよく見てみなさい。あなたは自分の敵を本当に愛せますか。その言葉を聞いたとき、できないという自分がそこに映し出されます。醜い姿がそこに映し出されます。そのとき皆さんはどうしますか。目をそらしますか。いや絶対見たくない、そんな姿は私じゃないと言い張るでしょうか。それは自分じゃないと逃げますか。でもイエス様はこれだけ何度も何度もこうしなさい、こうしなさい、こうしなさいと言葉を並べて命じているということを、逃げちゃいけないということなんです。あなたはこの鏡を見なさい。そこに映っている自分の姿をしっかりと確かめなさい。自分の本当の姿を見て嬉しい人はいません。だって見たくなかったんです。そんな自分じゃ絶対ないと思い込もうとしていたんです。イエス様が差し出す鏡を見て、そこに映し出された本当の姿を見て、悲しくならない人はいない。悲しくなります。こんな自分じゃないと泣き出したくなります。自分は少しは美しいはずだと思っていたのに、こんな醜い自分だったんだと、悲しみます。イエス様が求めていたのはそのことでした。実はこのことこそが 聞いて行うということだったんです。それが土台を据えるということだったんです。あなたは人生の土台を据えなさいと私たちはどこかで何度も聞いてきました。それはそうだ、イエス様の言葉を守り信仰深くあるものにならなければ、信仰深くもっとなろうと努力することだと最初は思っていました。全く違います。私たちは努力して山の上をこの山を克服しするのだ、そしてあの頂上に向かっていくのだと思っていましたが、それは無駄なんです。無理なんです。やったとしても途中で引き返さざるを得ない。ああ、やっぱり自分はできなかったと落胆するしかない山なんです。私たちはこの山は登れない、あの頂には絶対に達することができない、神様が命じる命令には絶対に従うことができないと分かって悲しみます。本当の姿がそこに映し出されて、こんな醜い自分だったと初めて分かります。そんな時、神様はどこにおられるでしょうか。イエス様は語ってくださいました。最初にこう語りました。20節をお読みいたします。貧しい者は幸いです。神の国はあなた方のものだから。今飢えているものは幸いです。やがてあなた方は満ち足りるから。今泣くものは幸いです。やがてあなた方は笑うから。イエス様が差し出す鏡を見て、そこに映し出された本当の自分の醜い姿を見て、私たちは悲しみます。神様はその悲しむ者と共におられると語ってくださいます。今悲しむ者に神様は約束してください。あなた方はやがて満ち足りるものとなるのだ。そしてあなた方は今は飢えて悲しいところに立っているかもしれないけれども、やがて神の国にあなた方は招かれていくのだ。今は涙を流して、こんな自分をどうしてなったんだろうと、あなたは自分をどうすることもできなくて悲しんで泣いているかもしれないけれども、やがて笑うようになるのだと励ましてくださっています。なぜこんな高い、私たちに登れそうもないこんな山を登れと言うんでしょう。なぜこんな言い方をイエス様はされるんでしょうか。イエス様がなさることなんです。あなたの敵を愛しなさい。あなたを憎む者に善を行いなさい。自分の敵を愛しなさい。彼らに良くしてやり、返してもらうことを考えず貸しなさい。これがイエス様の愛なんです。私たちには到底できない、その高い山だと思っていたその愛し方で、神様が私たちを愛してくださるのだと、反対のことを言ってるんです。私たちにこうしなさい、こうしなさいと命じながら、イエス様は私はあなた方をこのように愛すのだと言ってくださっているんですよ。私たちはこの方にひどいことをしてきました。でもこの方は見返りを求めず、私たちに与え続けてくださっている。私たちに対して こんなひどい私たちに対して醜い自分、本当の姿、敵も愛することもできない、そんな私たちのことをこの方は憐れみを持って愛してくださり、私たちはこの方に対して罪を犯したのに罪に定めない、あなた方を決して裁くことはないと言ってくださる。あなた方が受けるべき裁きは私が受けるからと言ってください。鏡に映る醜い姿を見たとき、私たちは本能的に思います。こんな私を、こんな醜い自分を神様は愛すはずがない。神様はこんな私のことを見捨てるに違いない。こんなひどい罪が鏡に映って、こんな罪を自分が抱えていたんだ。いや、もうダメだ、私は。これほどのことをしたなら、もう神様も呆れ返って私のことを見捨てる。愛してくれない。天の御国など私は入れないと私たちはそこで思い込んでしまう。しかし、いいですか。イエス様は語ってくださっているんです。彼らに良くしてやり、返してもらうことを考えずに貸しなさい。鏡に映る本当の姿を見たとき、こんな自分でも愛してくださる神様がおられる。無条件で受け入れてくださる、そのような愛が私に注がれているという神様の恵みが見えてまいります。あなたの信仰生活に土台を据えなさいと言われました。最初は思いました。活動的なクリスチャンにならなければ。輝くような素晴らしい理想のクリスチャンになるのだ。あの人がそうだ。いや、あの人も素晴らしい、輝いているから、あの人たちのようにならなければと私たちは何かそういうものを想像しました。しかし、逆でした。上を目指して頑張るのではない。私たちが今、このイエス様から教えられたことは、あなた方がやるべきことは目立たないんですよっていうことなんですね。誰からも褒められないかもしれません。人目につかないかもしれません。だってあなた方は土台を据えるんだから。土台って目立たないです。そして地中の深くに掘って土台を据えることですから、人の目につかないんです。いちいちそれを掘り起こして、あなたの土台は素晴らしいなという人はいませんから、目立たないんです。でもそれでいいんだっていうんです。周りの人たちはいろいろ言うでしょう。なぜあなた方はこういうことをしないんですか。もっと素晴らしいクリスチャンになるために、なぜあなたは努力しないのですか。なぜあなたはもっと前進していかないのですかと言うかもしれません。なかなか人の目からは見えませんから、あなた何してるんですか、何もしていないんですかと言われるかもしれません。いいんです、それは。そんな他の人たちがこうしなさい、こうしなければいけないということを聞いたとしても、私たちは焦る必要は全くない。私たちがすべきことはただ一つ。イエス様が教えてくださる、私たちに与えてくださる鏡を見て、そこに自分の姿を映し出し、ああ、醜い自分だ、できない、人を愛することのできない、本当にみすぼらしい自分なんだということを見たとき、そこに神様が共にいてくださる。こんな自分をも神様は救って天の御国に招いてくださるんだ。そのことを一日一歩一歩確認していく。それが土台ですよ。それは何があっても絶対に流されないほどの確かな土台ですよっていうんです。私たちの教会では、皆さんの修法の、表紙にも記しておりますが、 マタイの福音書の7章24節をこの4月から、2011年度が始まりましたこの4月から、掲げております。でマタイの福音書の箇所は、今日の箇所と並行している箇所であります。まあ、そこを読みしますが、だから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。まあ、この御言葉を掲げてから半年余りが過ぎました。まあ、全然予期していなかったことでありますが、世の中は本当にこの津波、そして大水、土砂崩れ、災害によって多くの家が流され倒されていく、そういう年でありました。私たちは一体どこに土台を据えているか、いや、どのようにしてその土台を据えようとしていたか、上の方に登っていくのだということばっかり考えていたけど、自分の足元どうですか。砂の上に何か理想のクリスチャン像を自分で思い描いて砂の上に家を建てようとしていたのではないか。あなたの土台はどこに据えていますか。あなたはその土台をどのように据えていますか。もし本当にこの土台を据えることができたなら、あなたの家はどんなことがあっても倒れることはない、それほどの素晴らしい土台なんだとイエス様は励ましてください。改めて今日イエス様が語ってくださるこの御言葉に立ち返りたい。決してそれは私たちを苦しめる御言葉ではない、私たちに恵みを注ごうとする御言葉であったことを覚えたいと願います。ではお祈りいたします。天の父なる神様、あなたは今朝こう言われました。なぜ私を主よ主よと呼びながら私の言うことを行わないのですか。こうしなさい、これを行わないとダメですよと言われているようで、最初は苦しくなりました。聞きたくないなとも思いました。でもよくよく考えていったときに、実はあなたが私たちに何をしようとしてくださっていたのか、どのような愛で私たちを愛そうとしてくださっていたのか、私たちには絶対にできない自分の敵を愛するというその愛し方で、あなた方は、神様は私たちを愛してくださっている、そのことに私たちは気がつきました。あなたの命令はあまりにも理想すぎて、あまりにも高くて、私たちには絶対にできないことでありました。でもそれでいい、そのことに気がつくことがあなたの御心であって、私にはできません、こんなひどいものだったんだと、あなたの御前で小さな声で告白することをあなたは求めておられた。私は良い人間じゃなかった、私は本当に罪深い人間であった、どうしたらいいんだろうかと泣くことをあなたは待っておられた。今泣く者は幸いです、やがてあなた方は笑うからと最初にもう約束してくださっていた。全部関係していた、全部つながっていた。今気がつきました。それが私たちがすべき、 その土台を据えるということだったんだと分かりました。私たちはすぐに違うところを目指そうといたします。そんなところに土台なんか作っても何の意味がない。そんなことをしてどうするんだ。もっと素晴らしい家を建てなければいけないのだと、どこかでそういう声がしていました。目立たない、本当に地味な、人からも何も賞賛もないような作業かもしれませんけれども、そのことがあなたの土台だよとイエス様が語ってくださっております。主よ、お一人お一人を顧みてくださいますよ。私たちはこう言われてもなお自分の中に、いや違うという思いが湧いてきます。そんなことで素晴らしいクリスチャンになれるはずがないと、どこかで否定する声もするかもしれませんが、このように今語ってくださった御言葉がお一人お一人に今注がれていくときに、あなたの約束を信じて今日からまたこの土台を据え続けたいと願います。私たちはあなたの御言葉を聞いて悲しみますけれど、決してそこには嬉しいことはないかもしれませんけれども、あなたは幸いだからと励ましてくださる、その御言葉を信じてこの1週間を歩みたいと願います。どうかお一人お一人にあなたの励ましがありますように。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。